王子の一生青春。うなちゃん。
はい、王子。
今日なんか寝坊したらしいじゃないですか。
そんなことはここで言わないでくださいよ。
ダメですよ、ちゃんと起きなきゃ。
いや、起きたんですけど、もう一回ちょっとね、うとうとしてしまったんですよ。うん、まあそういうこともあります。
なんかね、ちょっとスマホを機内モードにしてたから、うん、全然音鳴んなかった。
なるほどですね
いつもすぐ出るんだけどね、
まあ、はい、うん、いやまあそれはね、いいんですよ、そういう話は今日から7月ですよ。
あ、本当だね、7月1日じゃないですか。
そうですよ、
ね、
もう夏に向かって進んでるんですけど、うん、今日もすごい雨でしたね。
もう夜中すごかったね。
そうですね、
なんかちょっとね、少し暑くて、うん、トイレ行った後に、はいはい、窓半分開けたら寝ちゃってて、気がついたら雨が顔に当たっててそれで目が覚めた
なるほど
びっくりした。
皆さんもね、戸を開けっぱなしにして寝るということは、はい、ぜひね、今のシーズンはね、はい、控えていただいてですね、しっかりと戸締まりをしてお休みになられてくださいね。
はい、うなちゃんは最近はどうなんですか。
最近ですか。
私生活の方。
私生活、すごい私生活感なんか出せっていうシーズンが来ましたけど、
うん、
いや、なんですかね、夜更かし早寝、遅寝早起きですね、僕は。
遅寝早起き
3時ぐらいに寝て、7時ぐらいには起きてる。
うん。
ですね、
私はワクチンの接種が、ね、予約日が決まったんでね、
とうとう、
まあ、とうとうというかね、早めにしたいなと思ってますけどね、う
ん
う
ん、僕のところにもですね、ワクチン接種 の、うん、申し込み来たんですけど、うん、まだもう年齢的に申し込みできないんですよね、うん、って言われてて、
まあね、うなちゃんと私はね、結構年が離れてる
からね。まあそうですね、今現在だと60歳以上の方が接種の申し込みができて、うん、で60歳以下の方は、うん、川崎市のホームページの方でお知らせがあると。
じゃあ私おじいさんってことじゃないですか。
いやいやいや、ただですね、基礎疾患がある方は早めに申し込みできるという、その時はでホームページで申し込みができるんですけど、うん、基礎疾患ある方はホームページだとページに入れないんですよ。
なるほど、ね、
なので電話でお問い合わせをするとお申し込みができるようです。
向かい側のね、大規模接種センターかなと思ってたら、
うん、はいはい、
この、川崎 FM さんがあるね、
うんうん、
近いですよ、中原市民館、
ね、おお、すぐそこですね、
うん、あまり詳しいこと話さなきゃいいのかな、
そうですね、
分からないですけどまあ時期来たらね、ささっと済ませようと思います。
そうですね、まあぜひ川崎市のホームページの方で、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ということですね、はい、ここでやっぱり曲聴きたいなと思うんですけど、今日も王子の懐かしの思い出の曲、
は
い、
そうですね、これはね、私がよくカラオケで歌ってた過去にね、うん、カラオケでよく歌ってましたよね。
カラオケでよく歌ってた、
うん、しかもこれはね、一人で二役やるんですよ。
お、一人二役、うん、器用なことしますね。
狩人さんみたいに暑さ2号まではいかないんだけど、
うん、
だって玉置浩二さんと井上陽水さんの全く声質が違うじゃないですか。
あ、違いますね、
全く声質も変えてやるんですよ。
なるほどですね、
これがよく受けるんだよね。
なるほど、
はい、
これを王子がよく歌っていたと。
そう、必ずもう1日1回は歌ってますね。
結構な頻度だな、
はい、
じゃあ早速ですけどね、多分聞いてるあなたもきっと聞いたことがあるんじゃないかなと。
そうです、
思います。それでは聞いていただきたいと思います。井上陽水&安全地帯で夏の終わりのハーモニー。お聞きいただいた曲は井上陽水&安全地帯で夏の終わりのハーモニー。
なんかいきなり夜になった気がしたね
いきなり夜ですか。
だって昼間あんまりカラオケしないんでね。
ああ、なるほどね、うん、そういうことですね。
まあ今は全然やってないんですけど、
うん
うん、
まあでも、まあ、夏終わりは、まあ、これから夏始まりますからね、終わってないですよ、うん、局的には終わりって言ってますけど、
うん、
これから今年の夏はどうなるのかっていうところもね。
海開き結構するみたいですよ。もうしてるとこもあるみたいですけど。
本当ですか、
はい、
なんかじゃあ今年は去年とは違う夏が過ごせそうな感じ
がしますね。2年間ぐらい海水浴場が閉まってたところが、うんうん、今年から開けるっていうのが新聞に書いてありましたけど、
なんか嬉しいニュースですね、そういうのね。
そう、なんか 嬉しい反面ちょっと怖い気もしますけど、
ね、まあ、ワクチンがねさっきも言ったように
う、ね、
あのどんどんどんどん接種されてる方が増えると、
うん、
なればね、まあ、安心して、まあ、海開きもね楽しめるんじゃないかなと思うところなんですけど、目の前にこうずっと待ってもらってますよ、
うん
うん、じゃあ、
うん、んもしかして5ヶ月連続連続出演の方でしょうか。もうなんかレギュラーじゃないですか、うん、もしかし
てレギュラーですね。まあじゃあ早速ご紹介したいと思います、はい、本日のゲスト夏見ゆずさんです。
はい、三味線弾き語りシンガーソングライター夏見ゆずです。
6ヶ月目はないみたいですね。
そうですね。でも5ヶ月目になるとさすがにこう自己紹介で三味線弾いてきましたよ。
いや6ヶ月入ってくると座る場所が変わってくると。
なるほど、僕の場所が脅かされると。
そう別にうなちゃん家で寝てても大丈夫です。
大丈夫です、脅かさないんで大丈夫です。
大丈夫です。
まあ夏見ゆずさんね、
はい、
もうありがとうございます。ずっと出ていただいて本当ありがとうございます。
先日ね、あの当社所属のね、
うん、
週刊少女ロック の、
そうです、ね、
ガールズバンドの方をねお手伝いいただいたんですよね。
ギター弾いていただいたんですけど、
先日はお世話になりました。
お世話になりました。本当にさりげなく混ぜていただいて、
はい、というね話もいいんですけど、あの自己紹介をもう5ヶ月連続なんですけど今日初めて聞くっていうね人もいるかもしれないので、自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、日本の楽器三味線の弾き語りをしています夏見ゆずと言います。三味線でオリジナル曲とか民謡とか、あといろいろ J-POP とかアニソンとか洋楽とかを、歌う活動をしています。
はい、 ありがとうございます。その中でですね、先日エレキギターを持って、
そうなんですよ、
いつもと違う雰囲気でステージを立って、
いや楽しかった。
どうでした、なんか楽しかったっていう。
楽しかったです。
楽しめました。
楽しかったですって3回も言っちゃった。
本当に楽しかったんですね。3回も
言っちゃった。音楽ってやっぱりね、うん、音を楽しむって書くからやっぱ楽しいんですよ、うんうんうん、絶対に。
いや、あのガールズバンドをやるのが、
はい、
中学生ぐらいの時の夢で。
あ、夢叶っちゃいました。
あ、そうなの。
いや、中学生ぐらいの時になんかガールズ、その当時中二病だった私はガールズバンドでギターやるのに憧れてギターを始めたんですけど、なんかそんな機会がその後の人生で訪れなくて、
なるほど、
ずっと1回もやったことなかったんですよ、
うんうん、
で今回こう念願のガールズバンドを
夢叶っちゃいましたよ。
ありがとうございます。本当に
和楽器ガールズバンドってあるんですか。
和楽器ガールズバンドは、うん、まあ作ってもいいかもしれないですね。
なるほど。
なんかすごい、なんかその専門的な人たちがねたくさん集まってやるのはあるみたいだけど、
うんうんうん、なんか
本当に軽い感じのね、
うん、なんか日本のその伝統的なアンサンブルっていうか、あの、
はいはい、
音楽だと大体こう三味線、
うん、
あのお琴尺八みたいな、
うん、太鼓みたいな
太鼓みたいな感じなんですけど、
なんかすごい匠の方が、やっているなんか千本桜とか、
あ、うんうん、ありますよね、
和楽器で。
ああいうのをこういいこうガールズバンドっぽく全員女子とかでやっても楽しいかもしれない。
あ、すごい、うん、なんかこう注目浴びると思うんですよね。
衣装、着物、
着物でしょう。
着物、なんか着物ドレスみたいなやつ着たいんですよ。
あ、そうだ、着物なんだけど今の時代に合わせた、
そう、
その丈を短くしたり
とか、なんか振り袖を改造して作ったドレスみたいなのがあって、うん、それ がすごい綺麗。
いいですね。
それは誰かやってるんじゃないかなと。
ね、誰か募集してますって。
ああ、なるほどね。夏見ゆず with
みたいな。
夏見ゆずグループとしてね、今募集してるそうです。
和楽器ができる女子ですね。
女子。
年齢は問わないですか。
年齢は問わないです。
なるほどですね。
え、女装してもいいの。
女装はちょっと。
ちょっと。
NG。
なるほどですね。いや、それはなんかそれも楽しそうですね。
そうですね、
うん、
やってみたい。
そんなゆずさんなんですけど、いや、ギター以外にもやっぱり本職、
まあ、
本当は三味線ですからね。
そうです、三味線とあとピアノをやってます。
なので、まあ、やっぱりここまで来たらですね、ギターの話もいいんですけど、三味線の曲とかもねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、今日はどんな曲を持ってきてくれたんでしょうか。
はい、じゃあ、あの私の今年の2月に発売した最新アルバムがあるんですけれども、
うんうん、
そのタイトル曲で 花のお江戸に雨が降る聞いていただきたいと思います。どうぞ。
花のお江戸に雨が降る、暮れの鐘打ち花魁が通る、
いただきました曲は私夏美ゆずのオリジナル曲、花のお江戸に雨が降るでした。
まさに今の時期にぴったりですよ。
なんかすごい楽しい感じがするね。
あ、そうです。いや、なんかそれこそその和楽器でバンドサウンドとかを、はいはい、意識して作った曲ですね。
お
ー、なんで普通のバンドのなんでしょう、ギタードラム、
はいはいはい、
ベースキーボードみたいなのに三味線とあと忍笛を入れてます。この曲は
なんかゲームの音楽とか、あとはなんかパチンコの大当たりの時の
パチンコ大当たり
そういうので使われてたら楽しそうだな
あ、そうですね、なんか大当たりしたら
確かに確かに楽しいかもしれない。
そう、この歌聴くたびに何枚も使わなきゃいけない
そういうのあるんですね
そんな世界があるんだ
いやでもそのまま帰って大当たりするかもしれないですよ。いや、大当たりしてる曲ですもんね、今の話だとね。
そう、そう、そう、そう、大当たりしなくて使っちゃってライブに行くお金がなくなっちゃったらどうするんですか。
当たってほしい、
ね、当たってほしい
まあまあそういうねお話も
なんか当てるまで頑張る、
当てる
まで危険な思考だ
危険だな、当てるまで絶対パチンコメーカーだって聞いてますからね。
いや聞いてるかもしれない、
ね、使ってください、
はい。
いやでも本当にこの三味線って毎月こう聴いてるんだけど、なんかね安心するんだよね。
ありがとうございます、うん、日本の音、
日本の音、なんなんですかね、これに日本人だからかな。
日本人だからっていうのはあると思います。でも、
うんうんうん、
結構なんか私ほら この世の中のこういう風になる以前ずっと海外回ってたんですけど、
はい、
海外でも結構、うん、三味線の音なんか懐かしいとか言ってくれる人が多いんですよね。特に欧米とかでも。
はいはいはいはい、そうなんですね。
なんでこういうそのアコースティックなサウンド自体のなんか魅力はあるかもしれないです、
うん、なるほど。なかなか三味線を聞く、ね、機会がないもんね、あんまりね。
そうですね、
ないですね。
昔はね、なんかそういうね、なんか芸者遊びとかね、
うん、
そういうの昔はあったみたいですけどね。
日本のこの楽器ってなかなかそうそう今生で聞けないですもんね。
そうですね。もう結構中高生とかで文化祭でバンドやってみようってギターとかドラム初心者から始める人って多いじゃないですか、
はいはい、
でもあんまそれでなんか三味線かっこいいからやってみようとかって人はあんまりいないんで、
あ、
なんかそこをもっとカジュアルに和楽器、
なるほどです、
ね、みんなで弾けるようになったらいいなって。
三味線は多分かっこいいと思ってないんだろうね、多分。
そうなんですよね。
そうだって一時野球よりサッカーの方行ったじゃないですかね。
あ、うんうんうん、
ブームがね、うん、なんかね、
目に触れる機会が少ないからだと
思う。確かに。
でも例えばなんか今までもこう囲碁の漫画が流行った時にみんなにわか囲碁を始めたりとか
将棋が
そうそう、百人一首の漫画流行った時にやたら百人一首流行ったりとかしたじゃないですか。
なるほど。
そんな感じで、
うん、
なんかやっぱカジュアルにみんなの目に触れるようになれば、うん、あのもっとやってみようかなって人も増えると思うんですよね。なるほ
ど、確かにそうかもしれない、うん、
将棋もね、あのすごい若い人がね、なんかそういうどんどんどんどん、なんかそう商談していくの途中は良かったんだけど、いざこう上に上がっちゃうとあんまり興味なくなっちゃったみたいな感じがする、うん、前はいろんなねニュースとか取り上げられたのに、うん、最近とあんまりね取り上が
る、確かにそうかもしれない
ね、途中の経過がね、うん、なんかみんな興味あるみたいなね、
その盛り上がるよね、
みんなチャンピオンになっちゃうとそれ終わっちゃう、
防衛戦になっちゃうから ね、うん、ね、
まあインディーズもそうですけどね、やっぱりそういう、うん、なんかあの完成されてないからね、そういうのをなんか一緒に行って応援したいっていうファン層ってありますから ね、
うん、そう、確かにあるかもしれない、うん、でも昨日たまたまあの琵琶を演奏する方とちょっとお知り合いになって、
おへえ、昨日すごいタイムリー、まあ、
その他になんかこう琵琶を演奏する人ってなかなか会わないって言ってて、でどこ行っても珍しがられるんです
、ね、いや琵琶は相当やってる人少ないです、うん、三味線の方が全然多いですね、
琵琶ってあの丸っこいやつ、
そう、うん、その日本の楽器はなんかもっとこう出てくればいいのになっていう僕は思うんですよね、
うなちゃんあのウクレレやるじゃないですか、
あ日本の楽器じゃないんじゃないですか
でも琵琶に対抗して
まあまあなんかな雰囲気ね、雰囲気近いような気がするけど、
それでうなちゃんはウクレレでセッションすれば琵琶に対抗して、
セッションは面白そうですね、ウクレレと琵琶は合いそう、
合いそうですね、うん、そこまでセッションできるほどの技術ないな
今から練習、
もうソロも弾けるようにしないと。
じゃあライブに行って君と来る。
いや恐ろしい発言出た。
じゃあ私あの三振持ってきますね沖縄。
なるほど。いやまあそういうね、和楽器の話を今してたんですけど、まあ、今日はねさっきからポロポロ生演奏はね音が出てるから。
ちょっとねあの調律してたんで。
せっかくなんでね。
もう一曲いきましょうよ。
そうなんですよ。今日は。やっぱりね生演奏でゆずさんにね一曲やっぱりお届けしてもらいたいなと思うんですけど、どうでしょう。
はい、あじゃあ三味線で今日はオリジナル曲にしたいと思います、う
ん、来ましたオリジナル曲、
ね、7月になったので、うん、夏の歌で、はい、先ほどあの流した花の上戸に雨が降るっていう私の最新アルバムから火花っていう曲を聴いてください。
花火じゃないんだね。
火花です。似たようなもんで。あれですね、打ち上げ花火よりは線香花火のイメージで。聴いてください、火花。
秋を呼ぶ鈴の音が追いつく前に連れて行って誰にも見つからない場所へ、頭の片隅で砕け散る夏の影ろうの子の水平線に踊る深紅の火花
ありがとうございます。オリジナル曲火花でした。
スタジオ内に火花が散ったよ。
散りましたね、うん、僕の心にも火花が散りましたね。
なんか歌ないのかと思ったら急に歌出てきたらびっくりした
いやいいですねやっぱりね。
ありがとうございます。
生演奏ってのは
迫力があるね。
あの三味線の音自体がなんかすごい大きいんですよね。
はいはいはいはい、
だからこれ、ね、だけで結構迫力あるっていうか。
そんなゆずちゃんの生演奏を聞きたいなっていう時はどうすればいいんですか。
はい、ライブがあります。
あら、
はい7月10日横浜伊勢崎町クロスストリートで、ドリームキングダムの主催ライブに出演させていただきます。
ご一緒するんですよね。
そうご一緒するんですよ、はい、あのさっき話題に出てた週刊少女ロックと、
はいはい、一緒になりますよ。
そうですね、うん、またそこでもね、うん、火花が炸裂するのかな。
炸裂します。
そういいです ね、ぜひ炸裂してください。
楽しみ、
そうですね、詳しい情報は週刊少女ロックのホームページかゆずちゃんのブログの方ですね。
あ、そうですね、ブログあとはあのツイッターとかにも載せてます。
はい、あとはラジオブログにも書きますのでぜひ
チェックしてもらいたいですね。
あ、先というかその前なんですけど一番直近が7月4日、はい、日曜日に、うん、東京の赤坂ピンクカウというところで、ライブ、それはねあの和楽器のライブなんですよ。私が出演者全員和楽器。
まさにさっき言ってたなんか集団でそこでもうバンド作れそうじゃない。
そうですね
でも男の人がいたらどうするの。
あ、ね、今回に関してはね結構男性が多い
んじゃあダメじゃん、ダメじゃん。
和楽器のことをバンドっていうのかな。
なんバンド、車中
なんか言い方が
車中かな。
キモサベ車中とか。
そう
なるほど。
なんかキネヤなんとか車中みたいな長唄だと。
そうだね。
なるほどですね。ということであっという間に30分経っちゃいましたね。
早い。
早い。
まあそれはね、経つんですよ絶対。
経ちますけど。
貧乏人もお金持ちもね、持ち時間は一緒なんでいずれ時間は経っちゃうんです。
はい。ということで本日のゲスト。夏美ゆずさんでした。
ありがとうございました。5ヶ月間
ありがとうございました。ということで王子もう今月からガンガン、ね、
そうですね。あとね7月24日にね館内のセブンスアベニューさんでね、
はい、
イベントがあります。この間ね6月もやりましたけど ね、また7月もやりますのでね、
はい、
ぜひ皆さんお誘い合わせ来てくださいよ。本当にね配信もしますんで ね
配信もします。そうですね、もう体はいけないという場合でも、まあ、画面の前でぜひ応援してもらいたいな。
もちろんエンプレスのサポートはあるんですか。
24日に、なんとエンプレス出るんですよ。
何、
ね、だからこの日は週刊少女ロックピートプロデューサーとしているんですけど、エンプレスのドラマサポートドラムとしてもね参加するので、いろいろ美味しいんじゃないかなと。
美味しいって
こと、美味しい楽しいんじゃないか。
まあ美味しいって表現はわからないんだけど、
楽しい。
まあ楽しいっていうのと、まあお互い刺激し合えばいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい。ですよ。ぜひね皆さん。この日楽しみにしていただければと思います。
そうですね、まあ雨の日は続きますけどね、皆さんね、元気はつらつね、
はい、
今日も一日頑張っていきましょう。それでは皆さん、はい、さよなら。
次回の放送、次回の放送は7月の15日ですね、はい、13時30分からゲストはブーズさん。
今日なんかいろいろどっか行ってるらしいけどね。
そうですね、
その行ってる話をまた聞きましょう。
そうです ね、そして、はい、あの来週は僕の番組ですね。
ああそうですね、
そうですよ、ドラマ「海原ひろみずの心境」を1時間やりますので。
こっそり宣伝しちゃった。
ああいいよ、宣伝しちゃった。13時からね、14時までやります、はい、ゲストはですね、はい、マリアンさんという素敵なドラマが来るんですよ。まあその辺も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。